聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は詩編の第133編です。旧約聖書の975ページ、詩編第133編、都に昇る歌、ダビデの歌。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く梅雨のように、シオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された祝福と常しえの命を。以上です。新約聖書はローマの信徒への手紙12章の9節から18節です。新約聖書292ページ。ローマの信徒への手紙第12章9節以下。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。以上です。お祈りを捧げます。教会の頭、主イエスキリストの神、あなたの御名を褒めたたえます。この週の初めの日に全世界であなたの名が賛美されますように、私たちを一週間の間それぞれの場所で生かし、また導き、あなたが寄り添ってくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちはそれぞれの務めに、あるいは忙しさの中に置かれ、あなたを忘れることの多いものでした。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪をどうぞ許してください。神様、あなたはただいま御言葉を語ってくださいました。この御言葉を通して私たちをあなたに結び直してくださいます。どうか新たな気持ちを持ってこの一週間を始めることができますように。神様、私たちの教会では本日教会総会を予定しています。この一年、大変な中を私たちは歩んでまいりました。しかしあなたは私たちを見捨てることなく、見放すこともなく、共に歩み、そして知恵を、力を与え続けてくださいましたことを心より感謝をいたします。コロナ禍の中にあって、あなたは恵みを与えてくださったことを私たちは忘れがちです。しかしその恵みの一つ一つを数えるときに、あなたからの愛を私たちは一心に受けるものであります。神様、どうぞ予定されております教会総会、あなたが真ん中に立ってくださって導いてください。そして私たちのこの教会の群れが あなたの栄光を表す群れとなりますように、聖霊からの祝福を心から願いたいと思います。神様、今世界を顧みてください。ミャンマーや中国や、あるいは台湾やアメリカの中でもアジア人たちが差別を受けております。ロシアでは良心のある人たちが本当に迫害を受けています。私たちはこのような報道を耳にするたびに本当に心に痛みを覚えるものです。主なる神様、この世界にあなたの平和が、あなたの正義が今こそ行われますように、実現しますようにと、私たちは切に祈りを合わせます。また私たちもただ祈るだけではなく、ただ心に思い浮かべるのではなく、行うものへと変えられますように。今日の御言葉によって、この礼拝から新しい一日を始めていくことができますようにしてください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。パウロはローマの信徒への手紙において、まず第一章から、そしてこの一章から十一章までに、福音とは何かということについて記しています。そして今日の第十二章からは、その福音を受けて、福音にふさわしいキリスト者の生き方とは何か、そのようなことに内容が移っていきます。私たちは2000年前に書かれたこの勧めを、今日私たちの教会に語られた神の言葉として受け取りたいと願います。しかし、ローマの信徒への手紙の中には、現代の文脈にそぐわない記述があることも事実です。そのことを不問に付さないようにして、今日の箇所を読み進めていきたいと思うのです。まず冒頭の9節から13節は、教会の中における仲間同士の間の、あるいは教会の中における愛の関係について記されています。で、10節から13節は、一節に愛の実戒というふうにも呼ばれています。で、今日会堂にお越しの皆様には、礼拝式文の中に少しこの愛の実戒と言われるところに番号を振りまして、色を変えてご覧いただいております。ライブ配信の皆さんには、ホームページに記されてありますこの説教の中に番号を付して、愛の実戒について分かるようにさせていただいています。兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。今お読みしたところが愛の実戒と言われる箇所です。最初に兄弟愛という言葉が出てきます。そして13節の最後には、旅人をもてなすよう努めなさいとあります。これも旅人を愛するということです。どういうことかといえば、この旅人も信仰の仲間たちでした。他の町の、あるいは外国のキリスト者がローマにやってきたときに、それを喜んで迎え入れるということをパウロは進めているのです。同じ教会の仲間を愛する、そして教会は違えども同じ信仰に生きる仲間を愛するという、二つの言葉に挟まれて、さまざまな愛の実践が ここには記されています。イエス・キリストの福音に生かされた私たちが、このような偽りのない愛の姿に生きようではありませんか。そういう思いでパウロは、この手紙をローマの人々励ますように書き記しているのです。私たちの教会は今、この毎週の礼拝のライブ配信をしています。この礼拝が終わった後にも、YouTube を通して、この礼拝の動画を見ることができます。それを通して、さまざまな方々が礼拝を捧げておられます。思えば、この方々も旅人ではないかと思うのです。教会は、旅人たちをもてなして、歓迎して、そして共に礼拝を捧げる仲間になっていく。兄弟として互いに愛することは、麗しいことではありますが、しかしそんなに簡単なことではないのです。仲間となったのだから、兄弟となったのだから、互いに親切に優しくするというのは当然のことだと思います。しかし、人間の集まりですから、いつも、また常にスムースに行くことはなく、ぎくしゃくすることもあります。時には憎んだり、妬んだり、恨む、そういうことも教会の中で起こってくるのです。そのような時に、この愛の実戒の二番目の言葉は教えてくれるのです。尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。愛する。愛すると言葉では言います。愛するということはその人を大切にするということです。大切に思うということです。その人をその人として認める、受け入れるということです。相手の値打ちをその人よりも先に自分自身が認めることなのです。私たちは例えば、この目に見えるところですとか、あるいはこう耳に入ってくるようなことから、その人というものを判断してしまいがちです。例えば、有名な大学を出た人だとか、大企業に勤めている人だとか、裕福な方だとか、名家に生まれた方だとか、そんなことで人を判断してしまう誘惑に常にさらされていると言えます。しかし、ここではキリストにある仲間、兄弟となったものです。その時点で私たちはイエス・キリストが持っていたその眼差しというものを受けているのです。兄弟仲間となったものが、その時点で目に映るものだけで人の価値を判断することを捨てている、私たちはそういうものだと言えるのです。しかし、互いに尊敬しなさい、そういうふうに言われても、私たちがかなりの力を要することも事実です。それは心が熱していないとできないことです。熱心でないとできないのです。誰でも一度は信仰に熱心になることがありました。教会に燃えるような心で通ったことがありました。しかしそれは長続きしないのです。なぜすぐに冷めてしまうのでしょうか。なぜでしょうか。なぜ一時だけ心が燃えたのでしょうか。あれほどまでに自分の心が熱くなっていたのに、それを保つことができない私たちです。パウロは言います。今日の11節のところです。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。私たちはいつも 聖霊の助けを願わなければなりません。聖霊によっていつも私たちの心が燃えるように願うのです。その道のりには喜びがあり、悲しみがあり、山あり谷ありです。十二節のところで、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。まあ、この当時ですね、迫害を受けていたキリスト者たちでした。希望を持ちなさい、苦難を耐え忍びなさい、たゆまず祈りなさい。パウロがこう書いたのは、その迫害にある人たちを励ますためでもありました。続く13節のところで、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。この聖なる者というのは、キリストを信じる仲間のことです。洗礼を受けてキリストに結ばれた者をこう呼びます。貧しさとは経済的なことなのか、あるいはもっと重大なことを抱えていたのかわかりませんが、ここで大切なことは、自分のものとしてという言葉です。自分は全く困っていない。けれども、ゆとりがあるから、余裕があるから、それで助けてあげようというのではないのです。貧しさを自分のものとしてと記されてあるのです。目の前に困っている人がいたときに、見過ごすわけにはいかない。助けずにはいられない。そのような姿は、旅人をもてなすということでもありました。この現代でも私たちが使っているホスピスとか、ホテルとか、ホスピタルとか、というのはこの、もてなすという言葉から来た言葉でありますけれども、聖書の時代、もちろんホテル業などはありませんでしたから、旅人のために宿と食事を提供することが行われていたでしょう。今でもヨーロッパなどの宿のない地域に巡礼をする信仰者たちがいます。この巡礼をする人たちは、ホテルではなく、修道院や信徒の方々のお家でお世話になるということがあるようです。ここでは、この旅人に手厚く、年頃に接しなさいというのです。さて、今日の説教題にも引用しました15節の、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいは、冒頭の9節から読んでまいりました、この愛を行いなさいという文脈にあります。この言葉を私たちが聞くときに、おのずとこのように思わないでしょうか。確かにその通りだと思う。しかし、あの人が私と一緒に喜んでくれたことがあるだろうか。この人だってそんなことをみじんも考えてくれたことがあるだろうか。教会の仲間が果たしてそんなことをしてくれるだろうか。そういう思いが湧き上がってこないでしょうか。私たちの弱さは、いつも自分に何かをしてくれるのを待つという態度です。何か自分の利益になるのを待つ思いです。そうではなく、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。私たちがそのことを行うものになるためにはどうしたらよいのでしょうか。確かに私たちはこの聖句を行うのは容易にできることではないかもしれません。例えば、自分と誰かが一緒に何かの試験を受けるとします。相手が合格し、自分が不合格だったというような場合があるかもしれません。このようなことはいくらでも考えられます。相手が幸福で自分がそうではない場合です。本当にその人の喜びを自分のものとすることができるでしょうか。 反対に自分が喜びに満ち溢れているとき、地に足がつかないようなとき、嬉しいとき、同時に悲しみに打ちひしがれている人の悲しみを自分のものとすることができるでしょうか。もしシエスがここにおられたならば、どうされたでしょうか。私たちはシエスに従うものとして考えてみる必要があります。イエスの目の前に喜ぶ人と悲しむ人がいたならば、イエスは泣く者の涙を自分の涙にして寄り添ったのではないかと思うのです。しかし私たちはなかなかそれをすることができません。ですから、シエスの教えにいつも習って歩んでいく必要があります。それが信仰です。それが信仰生活です。なかなか実行できないから、私たちは神様と一緒になって二人三脚で歩んでいくのです。お祈りにも覚えましたが、本日午後から定期教会総会が開かれます。私たちはこの一年、コロナ禍の中の困難を経験しました。しかし今だからこそ、教会に連なる者たちが日曜日の朝だけの付き合いではなくて、本当に深い部分までも喜びも悲しみも共有できる真の仲間に、今この時だからこそ成長することを願って、今日の説教題を共に喜び共に泣く共同体、この共同体というのは教会のことです。共に喜び共に泣く教会としても良いと思います。このように説教台を掲げました。神に喜ばれ、キリストと共に歩む私たちの教会は、一人一人の思いを共有することによって、喜びはより大きく、悲しみはより小さくされるよう願います。それだけではありません。今日与えられた箇所では、14節のところに、迫害する者のために祝福を祈りなさい。また17節以下のところに、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。と、神から力を受けた私たちが、教会の外に向かっても、悲しんでいる人、苦しんでいる人、病んでいる人の友になる、ということが勧められています。私たちの友となられた主イエスがまずそうされたのです。私たちも主イエスに喜んで従うものとなりましょう。そしてこの教会の25年目の旅に共に出発したいと願うものです。お祈りを捧げましょう。神様、御言葉を感謝いたします。私たちの心にまかれたこの御言葉の種が、芽を出し、また葉を生い茂らせ、あなたのご栄光を表す私たちは、その器として用いられますようにと願います。私たち一人一人が教会です。私たちの群れを、私たちのこの教会を、どうか、あなたに喜ばれる器となることができますように、切に聖霊の働きを願います。一人一人に豊かな聖霊の注ぎがありますようにと、心から願うものです。午後から行われます教会総会を、あなたの見守りのうちにありますように、また、インターネットを通して礼拝を今ご覧になっている方々も、それぞれの場にあなたの恵みがありますように、今日ここで共に礼拝を捧げる仲間が共にキリストの香りを放つ器と変えられてまいりますように、心からお願いいたします。いつくせません感謝と願いと、私たちの主の御名によってお祈りいたします。アーメン。 それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の394番をご一緒に歌いましょう。それではお立ちいただける方はどうぞお立ちください。派遣と祝福をいたします。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつも、またいつまでも、あなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。
さん。